やられたらやり返す、怖いけどスマートな武士の報復を紹介。ドラマ半沢直樹で有名になった、やられたらやり返す、倍返しだのセリフ。穏やかな性格の人にとっては、半沢直樹のやり方は報復の連鎖しか生まないと否定的に考える人もいるようです。しかしゲーム理論によると、相手に騙されても報復しないプログラムより、相手に騙されたらきっちり報復するプログラムの方が、トータルで得られる利益は報復しないプログラムより多くなるそうです。倍返しはともかく、やられたらやり返すのは人生においてプラスに作用するわけですね。余談はさておき、武士は恥をかかされたら報復しないでは置かない種族でした。今回は殿下の乗り合い事件より、松戸の元房にきっちり報復した平の重盛を紹介します。交通トラブルを頻発させた路頭霊。平安時代、都の通りを行き交う牛車や騎馬には、路頭霊という社会慣習がありました。簡単に言うと、道路で牛車と牛車がばったり遭遇した時、目下の牛車が道を譲り、目上の牛車が通り過ぎるまで見送って霊を尽くすという習慣です。霊の尽くし方は身分差により幾通りもあり、簡単に脇に避けて目上の牛車を先に通すだけのものから、目下の者が牛車から出て地面にひざまずき、頭を45度下げるものまでありました。ただ厄介なのは、路頭霊は法律ではないので決まった形式がなく、相手に対しどの程度の霊を取るかは双方の価値観に委ねられるということです。もし双方の価値観が著しく乖離している場合、無礼者という話になり、双方の人員が入り乱れて大喧嘩になることも頻繁に起きていました。平安時代末期の花王2年1170年7月に起きた殿下の乗り合い事件も、そんな路頭霊がこじれて起きた事件でした。松戸の元房、平祐盛の牛車を襲撃。花王2年7月の夜、摂政松戸の元房を乗せた牛車が宝生寺でのホッケ発行への途上、平祐盛の牛車と鉢合わせました。当時の京都は平家の天下であり、棟梁平清盛は太政大臣にまでなっていました。清盛の嫡男の平重盛は権大納言で、平祐盛は重盛の嫡男、つまり将来の平家の棟梁になる身分です。しかしその日、祐盛は戯れに女官の牛車に乗っていました。ところが、そんなことは知る由もない松戸の元房の中車は、女官風情が摂政の牛車にひれ伏さないとは無礼であると怒り、祐盛の牛車の中車を殴る蹴るし、牛車を打ち壊します。ところが、牛車から出てきたのは平家の御曹司、平祐盛9歳でした。青くなった元房は直ちに中車を平重盛の屋敷に走らせて謝罪し、祐盛に暴力を振るった中車を突き出しました。事態を把握した重盛は元房の中車を返します。許したからではありません。こんな下っ端を処罰した程度で、平家の恥は注げぬと謝罪を拒否したのです。松戸の元房の体面を潰すまで倍返しだ。従者が帰ってきたのを見て元房は震え上がりました。なんとか許してもらおうと、自ら乱暴狼藉に加わった従者を首にした上で、実行犯は検非違使に引き渡し、トカゲの尻尾切りに終始します。ところが、元房自身は決して謝ろうとはしませんでした。もちろん、あれは従者が勝手にしたことという正当な理由もありましたが、摂政という天皇を代行する地位である自分が武士ごときに謝れるかという意地が邪魔したのです。それに対し重盛は着々と報復の準備を整えていました。摂政である元房が御所に参内する日に合わせ、一族郎党を元房の屋敷の通りに配置して牛車を襲撃するように手配したのです。まるで大勢のヤンキーが道のど真ん中でタバコをふかし、うんこ座りしているようなもので、元房は怖くてたまりません。牛車は何度も屋敷を出ては引き返すを繰り返しました。ところが、元房がいよいよ逃げられない日がやってきます。実際になった高倉天皇の元服の日がやってきたのです。この晴れ舞台に摂政が不在ということはありえないので、元房は覚悟を決め、御所に向かって牛車を向かわせます。倍返し達成。 不安な気持ちで元房の牛車が代理に向かう途中、大井の帝堀川の交差点あたりで突如大勢の武士が出現し、牛車に襲いかかりました。
おらおらおら、何をちんたら歩いてやがる。武士をなめたらぶち殺すぞこら、
と言ったかどうかは不明ですが、武士は怒鳴り声を上げつつ元房の注射を馬から引きずり落とし、その髷を刀で切り落としてしまったのです。元房はあまりの恐ろしさに屋敷に逃げ戻り、高倉天皇の元服式は延期となりました。天皇の晴れ舞台を務められなくなったことで、元房は満天下に恥をさらします。それもこれもすべて重盛の計算のうちでした。天皇の元服式ではどうしても元房が出てくるだろうと踏んで、御所の近くに手下を配置し、虎視眈々と牛車を待っていたのです。天皇に迷惑をかけることになろうと、平家に恥をかかせた償いは必ずさせるというのが、やられたらやり返すという武士の基本行動だったのです。スマートな重盛の報復。それから3日後、重盛は元房と共に宮中に姿を現しました。もう喧嘩は終わりました。これからは仲良くしましょうということを PR するためです。しかしその日、重盛を護衛する武士は普段の何倍もいて、天井の公家をにらみつけていたと言われています。皆さん、平家をなめると元房様のような目に遭いますよ。そのことをどうか心の片隅に置いておいてくださいね。重盛は大勢の武士を従えて見せることで、平家をなめたら倍返しということを居並ぶ苦行の目に焼き付けたのです。恐ろしい重盛ですが、よく見ると重盛は元房の従者を馬から引きずり下ろし、髷を切っただけで体を傷つけてはいません。ましてや元房には指一本触れていないのです。さすがに元房を傷つければ平家一門といえどただでは済まないと知って自重しているわけで、重盛は感情的に報復しているわけではないのです。重盛の報復はゴッドファーザー的な武士の論理から来た掟でした。
日本史ライター、カワウソの独り言。
平家物語では横暴な父平清盛を抑える良識派の役割を演じる重盛ですが、史実の重盛は平家棟梁として一門をまとめ、その頂点に君臨し、背く者に容赦しないゴッドファーザーだったようです。しかしこの報復の論理がなければ、弱肉強食の政治の世界で平家は生き残っていけなかったんでしょうね。